皆さんこんにちは。あゆみオフィスの七海康美子です。皆さんのお悩みや人生相談を本田健に直接質問できるディア健オンライン、このコーナーではオンラインにて質問者の方から直接本田健に質問を投げかけていただき、本田健が回答しています。毎週配信している本田健の人生相談ディア健とはまた違った感じで、質問者の方とのリアルなやり取りをご視聴いただけます。それでは早速本編をお楽しみください。
皆さんこんにちは。今日はですね、たまたまプライベートで訪れた奈良のホテルからこれをお届けしたいと思います。今日もですね、たくさんの質問の中から抽選で選ばせていただいた、くじ運の非常に強い方とご縁のある方が、登場されますので、よろしくお願いします。とっても楽しみにしてます。
一人目の質問者はコマさんです。
早速質問なんですけれど、
はい、
ワクワク感とかやる気感とかをですね、持続させるにはどうすればいいのかなっていうことなんです。うん、結構を読ませていただくと、まあ、これからワクワク感とか好きなこととか、あとは自分の才能とかで生きた方がいいよっていうふうに言うので、そうかなと思ってるんですけれど、まあ、実際あれと思って続けるんですけど、まあ、溜めてしまって、なんかこう続かないんですよ。で、ワクワク感はですね、ケンさん、いつもなんかこう、体から出てて、なんか仏様の五行のように。
この辺からね。今日はね、ランプが後ろにあるんですけど。
なので、そういうふうにそうワクワク感とかですね、そういうやる気感みたいなのをね、どうやったらこう継続できるかなっていうのを、まあ、参考までにですね、ご心頭いただけたらなと思って応募しました。はい。
はい、はい、ありがとうございます。まず僕の話もちょこっと、してから、コマさんにも伺いたいと思いますけど、僕は、飽きないってすごい人生大事だと思っていて、絶えず飽きない仕組みを自分で作ってるんですよね。例えば執筆に飽きたら、ちょっと旅に出るとか、自分の場合は講演するとか、英語で書いてみるとか、まあそういうことを結構やってるんですよ。村上春樹さんは本業で日本の小説を書かれてますけど、まあ副業&趣味で気分転換に翻訳をやられてるんですよね。で、僕からしたら全然翻訳と同じような感じだから気分転換ならないんじゃないかなと思うんですけど、すごいいい気分転換だそうなんですよ。で、将棋の羽生さんは気分転換の趣味にチェスをやるんですよね。一緒じゃんと思いますけど、なんかすごくそれがいい頭のなんか切り替えになるそうなんですよ。なので、そう、なんて言うんでしょう、自分がすごくワクワクすることの周辺に結構そのやりたいこととかってあって、自分の場合は人の本っていうか本を読むのが結構好きなんですよね。で、映画を見るのも好きだし、その人前で話すも好きだし、だから結構好きなことがいっぱい分かれてるんですよね、はい、で、それを交互にやってるので結構飽きないっていうか、こうワクワクのそのテンションみたいな高いままいってるんじゃないかなっていうふうに思うんです。で、コマさんは逆に何をやって飽きちゃうんですか？
例えばこの前写真の話とかもさせていただいたんですけれど、
はい、
もう一時ハマってたんですけれど、
うん、
全然ピタッとやめてしまってるんですね。
うんうんうん、
なんでかっていうと、まあ自分で楽しんでるだけっていうのがあって、
うん、
結果的にこうなんかこう続かないっていうか、まあ小さく収まっちゃって、それじゃ
なるほど。
なと。で、また違うのやるんだけれど、結局まあ自分で完結してしまって、うん、また飽きて埋まらないっていうのは。あるんですよね。
なるほどなるほど。
これと、あ、すいません。
はい。でね、多分ね、はい、人が関係してないと結構盛り上がらないんですよ。例えば写真を見てもらってめっちゃすごい良かったとかなると、もっと撮ろうかなと思いますよね。
はいはい。
例えばそういった写真を小さな個展をやってみるとか、写真を見る会やって4人ぐらい友達を誘ってランチ会やってみるとか、
はいはい。
なんかそんなことやるとまたちょっとワクワク感って違ってくるんですよね。
なるほど。
なのでワクワク感ってその写真だけじゃなくてその周辺に結構いっぱいあって。
うんうん、
でその写真とサークルに入ってみるとまたちょっと気分が違うかもしれませんし、だから写真撮って終わるだけだったらきっと集めて眺めて終わるだけみたいなのとかしますよね。それだと長続きしないんですよね。だから自分がワクワクするっていうことをぜひやってみてください。
周辺に見つけてですね。
はい、はい、ありがとうございました。
次の質問者はくにこさんです。
最近オンラインショッピングをすることがすごく多いんですけども、
うん、
なかなか一つに絞りきれなくって、なんか下調べしたりとか、うん、で実物を手に取って見ることができないじゃないですか。それで迷ってしまって、うん、すごく時間を費やしてしまってます。で、うん、後で気づいたら一日それにかかってたりとかするので、うん、もっと自分にぴったりのものをスパスパって決められるような、うん、何か とてもいい方法があったら知りたいと思って今日は質問させていただきました。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。でもそういうタイプの方っていうのはその実はその迷うプロセスが結構楽しかったりとかして、例えばウィンドウショッピング行ってもそうじゃないですか。友達と一緒に行って黄色のドレスがいい、やっぱピンクかなとか、長いのがいいかな短いのがいいのかなって直感で1秒で決めてしまって、はいこれとこれカードっていうのはそれそれつまらなかったりとかしますよね。だから僕は本速読するんですけど、早いとね 2,3 分で1冊読んじゃうんですよ。でも本当に好きな本っていうのはもう速読でできるだけ目が早く1ページで見たりとかしないように、できるだけ音読に近いような形でもうなんかねっとり読むんですよね。だから今聞いた感じだと1日結構嫌な時間を過ごしてるっていうより楽しく時間を過ごしていらっしゃるんじゃないとか、もう嫌だとかもう決められないとかって言いながら、それはどうですか？
はい、おっしゃる通りです。楽しいのは楽しいんです。
そう、だそれは喜びの時間だから、僕はね、その時間を短縮して、はい、2秒で終わりって言ったら、その楽しみがなくなっちゃうじゃないですか。だから、それは楽しみとして置いといてくださいっていうのが一つと、もう一つ本当に直感で決めるっていうのは練習なんですよ。なんか買うときに、これを買うときにイエスかノーかっていう、これだけ決めるんです。例えば、この水を飲むかどうかってありますよね。飲むか飲まないかは二択なんですよ。だから、飲む。あるいは飲まないっていうのを絶えず1秒から2秒で決めるっていう練習をしておくと考えなくて済むんですよ。だから例えば A ランチか B ランチか A ってもう考えちゃダメなんですよ。どっちがいいかなとかって時間がかかるかって頭があれなので、な心がワクワクするかどうか、あそっちがいいこっちが嫌だっていう風なのを絶えず自分に、なんかこう、まあ、課すというか、まあ、一つの練習っていうかね、趣味みたいにしてやってみてください。でだらだらな、なんかこう時間かけていいやつはもうそれが楽しみなんだから、ぜひじっくり時間をかけてください。
わかりました、はい、ありがとうございます。
次の質問者はポロロンピアノさんです。
私は、サロンとかホールとかイベントなどで今までピアノを演奏させていただいておりました。で今コロナもあってオンラインで自分で何かできないかなっていうのを模索しています。で今まだ聞いていただける方をちょっとずつ増やしていきたいなと思ってるんですが、今のやり方を続けていて 2,3 倍までは想像できるんですけれども、聞いていただく人100人とか1000人とかそういうふうにしていらっしゃる方は最初からもうコンセプトとかやり方とか志とかが違うのかなと思って、初めにまあ、でもケンさんももしかしたら20歳ぐらいの時にも想像はしないけど大きな何かがしたいなと思ってたのかなとか、そういうのをちょっと伺ってみたくて。
はい、はい、ありがとうございました。まず着物でいらっしゃったんでへってびっくりしました。すごい素敵ですね。はい、例えばね、パフォーマーの人ってやっぱ意外性がないとなんか見ようと思わないと思うんですよね。例えば多分同じようなことやってらっしゃる方が世界で何十万人っていると思うんですよ。日本人でも多分有名な小曽根誠さんとかああいう人たちでもやってますからね。だからそういった人たちじゃなくて一般の人、まあ、プロだとしてもがやるっていうのはやはり何かの面白さっていうかがないと多分見てくれないと思うんですよ。例えばだから同じように部屋から配信してるんだったらなんか変わり映えしないじゃないですか。だから毎回毎回違う場所でやってみるっていうのは例えばそういうふうな人だと面白いかもしれませんし、なんか毎回毎回違う何かでやってみるっていう、例えば着ぐるみ着るでもいいし、何かとにかく面白そうっていう、あるいは誰かに対して捧げるっていうのもあるかもしれませんよね。毎回なんかチャリティーをしてみるとかっていうのもいいかもしれないし、でなんかちょっと喋ってみるっていうのもいいかもしれないし、とにかく普通にピアノを弾いてみたっていうのだとやっぱりちょっと難しいですよね。で自分が一番やりたいことでそれだったらすごく心がワクワクするっていうような、そういうその面白さみたいなのがあると世界的に広がっていくんですよね。例えば友人がハミングフォーピースっていうのをやり始めて、なんか鼻歌を世界に広めたいって突拍子もないこと言うから、はい、何それって言ったら、その歌詞がなくても鼻歌だったら世界の人が歌えるでしょ、まあ、確かになって言って、じゃあそういうの一緒に やりたい人をさ誘ってみたらって言ったら、あっという間に何百人になって、それを英語に翻訳する人が出てきて、はい、今世界中に広がってるんですよね。例えばだからそういう面白いコンセプトが一つあるとそういう形で広がっていくんですよ。なのでピアノを演奏してみたっていうんじゃなくて、例えばなんか失恋に聞くとかね、なんかこう 落ち込んだ時に聴く曲を弾いてみたっていうようなのでもいいんですよ。
なるほど。
うん。だからなんか、その旦那さんにイラッとした時に心がさ、静まるとか、例えばだから子育てに興味がある人だったら、なんか子供にイラッとした時に心が静まる曲を弾いてみたとか、子供が泣き止む曲を弾いてみたとか、なんかそういう、なんか自分が一番興味があることにかけるピアノをやると多分広がると思います。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
次の質問者は、ひろしさんです。
教育とお金に関する質問です。
はい。
で、私は47になりまして、IT 企業に勤めています。で、才能の原型がですね、教育者、メンター、縁の下の力持ち、あとエンターテイナーと出まして、うん、当たってまして、確かに私は人に何か教えたりするのが好きで、ちょっと人前でちょっと盛り上がってくれると嬉しかったりする性格です。しかしながらちょっとお金になるとですね、うん、やってはいるんですけど、ちょっと苦手というか、二の次になりがちなんですね。なんで私がちょっと教育をライフワークにしていきたいなと考えているんですけど、そこでやっぱりお金に変えるところに壁を感じてしまうもので、現在何かアドバイスをいただけると嬉しいです。
なるほどね。はい。まず教育っていうことのその難しさってとこなんですけど、
はい、
教育ってね、結構賞味期間があるんですよ。例えば女性でね、サッカー志望の人とかによく言ってるんですけど、
はい、
その子育てのなんかサロンをやりたいですって言うけど、それってね、うん、5年はできるけど10年はできませんよって話をしてるの。なぜかというと、今お子さんはいくつですか？
今小学校4年生と、保育園の年長さんです、
う
ん、
なるほどなるほど。そうすると、ね、あと5年ぐらいは子育てに興味が向かうと思います。
はい。
でもね、一番下の息子さんかお嬢さんが中学校2年生ぐらいになってくると家族の解散の始まりって僕は呼んでるんですけど
、はい、
今はパパパパって言ってくれると思うんですけど、小学校、はい、高学年ぐらいから急に視聴率が下がるんですよ。
あ、
なので子育てについてサロンとかやろうと思ってもその子育てについて語るやつがもう 家にいないみたいなとかね、はい、反抗期になったりとかすると、うん、その子育てに対して何かやりたいって人結構多いんですけど、
うんうん、
そのひょっとしたら子育てって今は興味があるだけで、
うん、
なんかそれよりももう少し能力開発とかね、
はい、
そのもうちょっとカメラを引いて子供が自分らしく輝いていくっていうのを聞けば大人も対象になるわけですよね、
はい、
うん、そうやって考えておいた方がいいかもしれませんね。入り口は子育てでいいと思うんですよ、
はい、
でも年長さんのお子さんが小学校4年生5年生になってくると子育てっていうね、うん、ご自身も多分興味を失います、
うん、
子供よりももっと自分のことに興味を伝えたりするので、
うんうん、
なのでライフワークを長くやっていこうと思うのであれば、そのテーマは間違いないってことですよね。
あ、はい
はい、特にその小学校以下だと子供が可愛いからとにかく子育てと思うんですけど、ね、子供はね、うん、だんだんモンスターになっていくんですよ
、はい、
で中学校になったら他人になり、高校生になったら全く知らない人になるんですよね、
うん、
そういった意味 でまた大学生からその社会人になったぐらいに出会い直したりするんですけど、
うん、
まあ、そういった意味でそのライフワークが進化していくっていう、そういうのもよかったら見てください、
う
ん、
その中に
キャッシュポイントが出てくると思います。
ありがとうございます。IT の仕事とか、年齢からいろいろやってきたものがあるので、ぜひちょっとやっていきたいなと思います。
はい、その辺にヒントがあると思います。
はい、ありがとうございます。
はい、
次の質問者は、くーちゃんです。
私は結婚して24年過ぎるんですけれども、
はい、
ほとんど20年ぐらい、別居生活をしております、
うん。
お互い仕事がそれぞれ違うところにあって、
はい、
で、まあ、親元で、子育てをした方が私も何かと都合が良かったっていうのもありまして、
うん、
それで今までずっと来てしまいまして、まあ、もう今一番下の子が20歳になりましたので、まあ、これから一緒に住むっていうことも、うん、まあ、一つの視野に入れなくちゃいけないかなとは思っているんですけれども、
うんうん、
そのことに対して、まあ、パートナーシップですね、主人との関係を、まあ、どういうふうにしていったら維持していったらいいかなと、他の方はどんな感じでやってらっしゃるのかなっていうのもちょっと気になりまして、
なるほどなるほど、
いただきました。
はい、ありがとうございます。
か
わいいかわいい、
はい、
ありがとうございます。夫婦関係とかパートナーシップっていうのはもう人それぞれ全然違うんですよ、
はい、
僕が知ってる一番極端なカップルはアメリカと日本にそれぞれすごいパワーカップルで、それぞれ違う政府の関係の仕事をしてるんですよね。一人アメリカ人、一人日本人なんですけど。まあ、そして年に何回かハワイで落ち合うって。まあ、それはそれロマンチックだと思うんですけど、まあ、そういう夫婦関係もあるわけですよ。
はい、
ほぼほぼ週に何回かはスカイプとかそういうので、連絡し合うみたいな、そういうカップルもいるんですね。
はい、
で、 その逆にその普通に20年間一緒に生活してたけども全然会話がないっていう夫婦もいるでしょうし、うん、だからその離婚率が一番低いのって船員さんだったりその旅行のその添乗員さんだったりするんですよね。それはある程度期間が離れてるから、だから一緒になった時になんかラブラブ度が盛り上がるみたいなところもあるんですよ。なのでそれぞれのそのパートナーシップって違うんです。で20年間別々に生活して分からなかったってことはやっぱり嫌いではないっていう関係はあるわけですよね。
そうですね、
うん、はい、お互い一定数の尊敬とか家族としての愛情みたいなのがあって、ただねそのずっとバラバラだったのにいきなりあのその勉強すると、例えば、うん、その趣味のないお父さんが定年退職でずっと家に入れられてからもううざくなるっていうのとちょっと似てまして、あの一緒に生活してなかったら一緒になるっていうとまた違う力学が発生するんですよね。でその上でまた新しいこう距離の取り方みたいなものをこうやらなくちゃいけない。例えばだから別々の部屋で寝てちょっと距離を保っとくとかね、最初は。なんでその辺がなんかこう失敗するとわあなんかちょっとあのめんどくさくなったみたいなのもなったりとかするので、その辺のお互いの距離感なんかどういうのが一番しっくりくるかなみたいなことをざくばらんに話し合えるといいですね、
う
ん、
そうですね、はい、うん、ありがとうございます。
はい、なのでその距離感をどうしたいのかっていうのは多分ね、うん、タイミングによってもあると思うので、ぜひお二人で話し合ってください、
うん、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
次の質問者はトシさんです。
トシです。コロナの場合でお世話になってます。
はい、
夢だった出版が11月についに叶います。
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。ケンさんにもたくさんアドバイスをいただいたんですが、あの、うん、お金超入門というお金の本を出すんですが、
表紙もすごい良かったです。見ました、 Facebook で。
ありがとうございます。
はい、
それで質問なんですけど、あの今本当に多くの方に応援いただいてもうすごく吹き上げられてる感じがして、浮き足立ってしまってたりすごく落ち込んだりっていうふうに、まあ、すごく気持ちの上がり下がりが激しいんですが、うん、あのせっかく多くの方にこのコロナ時代にお金について向き合ってもらえるチャンスをいただいてるのに、なんかうまく準備ができてなかったり自分のことを冷静に見れてない感じがするんですが、あの、まあ、作家の大先輩のケンさんから見て、まあ、これは、まあ、初めての出版とかチャンスの時に、まあ、これは考えて置いた方がいいよとか、これはやっといた方がいいよっていうようなことがあればアドバイスをいただければと思います。
はい、あのまずね、一冊で終わるつもりなのかそれとも長く書くつもりがあるのかって意味でいくと、これを人生一冊でいいとは思ってないんでしょ、うん、
はい、長く書いていきたいです、はい、
そうするとね、これ人生マラソンなんですよ。
はい、
だからあの一冊目で頑張って燃え尽きちゃう人っていうのはなんかもうあの全ての魂をここに注ぐみたいになっちゃうんですね、プロモーションとかも含めて。なのでどちらかというとね、2冊目3冊目をどう売るのかっていうのが実は勝負だったりするんですよ。1冊目があまり売りすぎると2冊目がダメだったりとかするん で、
はい、
で3冊目4冊目ぐらいがそのヒットになると一番いいんですよね。これあの愛しのエリーの法則っていうんですけど、
はい、
サザンオールスターズがデビューして最初の2作目から大したことなかったんですね。3作目か4作目が愛しのエリーで、あれがでヒットヒットしたんですね。なので1冊目はねそんな売れなくていいんですよ。とりあえずまあ増刷が1回かかればいいっていうぐらいなので、本命はねやっぱり4冊目ぐらいに来ることなんです。自分の場合ユダヤ人大富豪の教えっていうのを4冊目ぐらいに出してきたんですけど、まあ、そういう意味であれは僕一番最初に書いた本なんですけど 4番目ぐらいに置いといた本なんです。そういった意味であの余力を残して、はい、これで一冊目で燃え尽きてしまうんじゃなくて、まだまだ100万部のなんか最初のなんか関門だな、みたいな気持ちの、
はい、
あの、100冊書く、まだ50冊書くとしたら、まあ、本当に楽に振るぞ、みたいな気持ちになると、あんまり追い詰めなくて済むんじゃないですかね。
はい、確かに。まあ、そう考えると、あの、気を抜くじゃないですけど、少し楽になって、
そうそうそうそう。
向き合える感じがします。
はい。でね、気持ちはね、今多分、分代わりで変わると思うんですよ。
はい。
で、そのもうなんか、最高の気持ちがしたり、うわ、ダメだ、みたいな気持ちがしたり。でね、実際始まったら、なんか、ある人は、なんか、買いますよ、応援しますよって言いながら全然言うだけとかね。で、何もその、友達だとも思ってなかった人がちょっと10冊買ってくれたりとか、はい、この人はすごくなんか神様だ、みたいな。そういうふうになると思うんで、そのなんか、自分の心の色を楽しむといいんじゃないですかね。
はい、わかりました、
はい。ありがとうございます、はい。ぜひね、あの、出版成功をお祈りしてます。
ありがとうございます。
はい。
次の質問者は、みつるさんです。
私は最近、長年心に留めていた、あの、ライフワークにようやく舵を切りました。
うん、で、あの、ありがとうございます。
ありがとうございます。今朝いろいろなところでこれを続けていくといずれかその何度もその困難にあたるというところことをおっしゃってました。でそういった状況になった時にそれを打開する術として他に道が開いているよということをどういうふうに気づけるのか、ご自身にどういうふうに質問をされているのかっていうその質問力のところで今後の指針としてお伺いできればと思います。
はい、さっきのね本出した出す人もそうなんですけど、結局ねその本を出すってことはすごいことじゃないですか。でだから人生としては運がすごく上向いてるんですよね。でも同時にやっかみがやってきたりとかするんですよ。で自分が思ってるほど本が売れなかったりだとか、自分の場合は最初の本が100万部いくって勝手に思ってて、それでまあ結局結構売れたんですけど、それでもね100万部いくと思ってたのにみたいな形で結構落ち込んだんですよ。でその時に、なんかこう、そうセミナーの申し込みも、自分が思ったほど爆発的に伸びなかったし、確実にね、広がってたんですけど、なんかね、自分の思う通りではなかったんです。なので、すごくがっかりして落ち込んだ覚えがあるんですけど、その時にね、なんかこう、経済的にとりあえず今うまくいってても、なんかダメになるんじゃないか、パートナーシップとか家族とか、なんかいろんな分野がダメになっちゃう感じがするんですよね。これって、言ってみれば、その目がね、視点が上に上がってんのか、下に落ちてんのかってことで、なんか疲れたりだとかうまくいかないことが3つぐらい重なると、あ、やっぱこれダメなんじゃないかなって。恋愛とかでもそうですよね。メールに返信が来ないとか遅いとか短いとかっていう、なんか事務連絡っぽいとかっていう、それちょっとしたことで、あ、やっぱり脈がないんじゃないかなって思うと思うんですけど、その時にこれってダメなんじゃないかなって、やっぱりこれもダメなんじゃないのっていうふうに自分で言っちゃうと、そういうふうな連想がだーっと、そういえばこの間の彼氏もそうだったとか彼女もそうだったっていうふうになっちゃうんですよね。なので、その時こそ違う質問しなくちゃいけないんですよ。今最悪な状況にいるけど、ここから大逆転するにはどうしたらいいかとかね。今気持ちは落ち込んでるけど、実は気分が落ち込んでるだけで実際にうまくいってるとしたら、それはどういうことなのかとかっていうふうに聞くと、気持ちが落ちてるのと現実に売れてるのとは違ったりとかするんですよね。まあそういった意味で、世界最大の金持ちでも貧乏な感じがする人もいるかもしれないし、全然問題一問もないけど、一銭もないのに、なんかすごく豊かに感じをしてると、どっちが豊かかってことですよね。そういった意味で自分の気持ちの感じ方と見てる方向さえずれてなければ、人は幸せになれるんですよ。なので自分が落ち込むときに してる質問をいっぱいチェックしとかなくちゃいけないんですよ。なんでモテないんだろうと思ったら、モテない理由がいっぱい出てくるんですよ。顔が悪い、性格が悪いとかね、なんか過去性でなんか呪われたとか、なんかそんなのが出てくるんですよ。でも40歳の私がここからパートナーシップに恵まれる、そういうふうなシンデレラストーリーがあったとしたらって聞けば、いや実はそういうふうなことを聞いたことがあるとか、この間もそういう人がいたとかって出てくるんです。なので自分の心がワクワクドキドキするような質問をしてください。
分かりました。どうもありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後の質問者、ヨンヨンさんにご登場いただきます。
はい、オーストラリアからですか？
はい。
なんかすごい嬉しい。
はい、ありがとうございます。はい、オーストラリアでハッピーマネーも。
あ、それね。ありがとうございます。はい。
今日お尋ねしたかったのがですね、
はい、
子供の外国語教育と、うん、あと、まあ、親として、子供の才能のこう見つけ方と、あとそれをどうやって伸ばすかっていうことなんですが、
うん、
私自身のこう文化背景が在日コリアンで日本と韓国っていうミックスと、うん、あと旦那がチャイニーズ で、
うん
うん、で今オーストラリアで生活をしてるっていう状態なんですね。
めちゃめちゃ羨ましいですね。そうすると韓国語と日本語と中国語と英語ができるってことでしょ。
そうです、韓国語ですね。
ね、ハングルね、すごいですね。すごい嬉しい。そんなそういうふうな環境っていうのは、まずありえないぐらいラッキーだっていうふうに思えるかどうかっていうのが一つあると思うんです。で、僕はマルチリンガルで育てることにすごく興味があって、娘が生まれる前から研究してたんですね。で、今、彼女は英語と中国語と日本語、まあ中国はちょっとそこまでじゃないですけど、英語と日本語はほぼネイティブで喋れるようになってるんですけど、で、そういった研究からね、たくさんの言語をいっぱい聞いてると、その分だけ、喋るのが遅くなるんですよ。なので例えば4カ国語5カ国語で聞いてる人ってのはこう沈殿する量が多いから出てくるのに時間がかかるんですよね。で、はい、あとはすごい天才肌の人、小沢誠二とかああいう人はなんか確か小学校の結構な年代まで話さなかったんですよね。 その話す必要がない。で、どんどんインプットして、ブワーッと溢れるっていう人もいるんです。なので、そういうふうな、その状況っていうのは人によって様々。なので、その、ある程度最初は混乱すると思うんですよ。で、例えばだからリンゴって言っても、アポーなのかピンゴーなのかね、全然またちょっと違うでしょ。で、それが、あ、これは水とも言うし、ウォーターとも言うのかっていうふうに、あれはムルっていうのかとかって、そういういろんなね、言語で、これはムルでもあるし、シュエイでもあるし、水でもあるし、ウォーターでもあるんだよっていうことを理解したら、全部4つぐつついけるわけですよね。そう。だから僕はね、すごいいい環境にいらっしゃるなって、もう、お子さんになりたいですよ、僕は。
ありがとうございます。
はい。
そうですね。それでまさしく今、オーストラリアで出産をして、2歳4ヶ月になる子供がいるんですが、
うん、
やっぱりその多言語の環境で、今、ケンさんがおっしゃっていただいたように、
うん、
多分若干混乱しているのか、うん、こうちょっと言葉がこうゆっくりめで、まあ、ちょっとこれからどうやって教育していくかなっていうところで、少し試行錯誤しているところがあって、
なるほど、なるほど。多分ね、あんまりこう考えずに、その、英語で話したり、中国で話したり、韓国で話したりしてるうちに、その、多分ね、小学生ぐらいまで混乱続きます。
そうですか？
うん。例えば僕の友達、日英で2つだけだったけど、そのリンゴをね、持ってきて、リンゴを、アポをピールして、あ、剥いて、みたいな、なんかその混ざってくるっていうのが4カ国になるわけでしょ。だからそれはね、多少混ざっても、そのうちね、整地できるようになりますから。うん、だからなんか韓国で喋ってても急に中国にスイッチしてっていうのができるようになるんじゃないですかね。
ああ、そうなんですね、はい、うん、
だから今スーパーウーマン育ててると思ってるといいんじゃないですかね。
そうですね。ああ、言われるとちょっと安心というか、
はい、
特殊な環境というのがなかなかいないので、ケンさんはいろんな言語を学んでいらっしゃったので、ちょっとそういうお話を聞ければと思って今日は、
超ラッキーベイビーですよ。
はい、
オーマンドレッシング。
はい、ありがとうございます。
はい、すぐ発せよ。
カムサンミダー。
はい、カムサンミダー。ありがとうございました。またオーストラリアで会いましょう。皆さん、あっという間の時間でしたが、いかがだったでしょうか。本当にですね、こういう時間を設けていただいて、なんか僕はこういうふうに皆さんに聞いてもらえると、すごくエネルギーがアップするというか、何かね、こう、ちょっと神様ともつながったような、不思議な、すごい神聖な、状態になります。なので自分にも優しくなれるし、人にも優しくなれるような気がして、こういう時間っていうのはとってもとっても、貴重です。皆さんに感謝して終わりたいと思います。ではまた、こういう機会を設けますので、まあ、抽選でものすごい数なんですけど、選ばれた方とのご縁を大切に、こういう機会を設けたいと思います。ありがとうございました。またお会いしましょう。
今回のディアケンオンラインはいかがでしたでしょうか。ディアケンオンラインは通常のディアケンと同様に YouTube、ヒマラヤアプリ、Podcast で配信を行っています。今音声のみをご視聴の方で動画でもご覧になりたいという方は、ぜひ本田健の公式 YouTube からもご覧ください。今後も本田健オンラインサロンの皆さんを対象に、オンラインで本田健に直接質問をしていただけるディアケンオンラインの収録を行っていく予定です。ディアケンオンラインへの参加募集は、本田健オンラインサロンメンバー専用の公式 Facebook グループから行います。毎月980円でご参加いただける本田健オンラインサロンの詳細は、本田健の公式ホームページからご覧いただけます。本田健に直接質問してみたいという方からのご応募をお待ちしております。ご視聴いただきありがとうございました。